はい、こんにちは、町山智博です。何週間ぶりのご無沙汰でしょうか。はい、今日はジョージ・ロメロ監督、あの元祖ゾンビのジョージ・ロメロ監督の新作ダイアリー・オブ・ザ・デッドについてお話します。前作ランド・オブ・ザ・デッドはユニバーサル製のハリウッド大作だったんですけれども、ダイアリー・オブ・ザ・デッドでは低予算映画に戻って、ロメロ旦那が思いっきりやってます。まずは皆さんからお寄せいただいたメールを紹介したいと思います。増岡さんからのですね、メールです。はい、幼い頃に見た日曜洋画劇場で放映していたんですけれども、恐ろしい母親が率いる、悪い兄弟3人組が家族で強盗を繰り返していて、ある日強盗に入った家にいた、末の娘を逃げる際に成り行きで一緒に誘拐してしまう、連れてきてしまう。三人兄弟の兄二人は乱暴者で、その娘を犯してしまおうとするのですが、末の男の子はそんな兄たちや母親から女の子を守って、次第に二人は心を通わせ始める。確か女の子の呼び名をチェリーと呼んでいたように思います。結末は女の子を助けに来た両親と、警察に家を包囲された強盗家族が逃げ場を失って壮絶な打ち合いの末に死んでしまう、全部死んでしまう。ただ残ったその末の男の子はチェリーを両親のもとへ、帰るように促すと。そこで男の子がチェリーの手を離したところで警官隊が男の子に向かって、銃撃を始めて、チェリーはキビスを返して逆にその男の子を守ろうとして二人とも蜂の巣になってしまう。そしてエンドロールという話を、まあ、松岡さんがテレビで見たと。で、なんだか子供心に深く染み込んで、大人になっても忘れることができず、題名がわかればもう一度見てみたい映画です。という、松岡さんからのお問い合わせですね。はい。ありがとうございます。で、これは僕はですね、ストーリーがちょっと違うんですが、多分、傷だらけのバンカというタイトルの映画だと思います。はい。微妙にストーリーが違うんで、正しいっていうか、どっちが正しいかわかんないですけど、傷だらけのバンカーについてお話しますと、傷だらけのバンカーっていうのはですね、現代はグリストムギャングっていうタイトルでですね、1971年に、ロバート・オルドリッチっていう監督がですね、監督した映画です。これはまあ、1930年代の、なんていうか、禁酒法時代、アメリカでギャングがいっぱい暴れてた時代ですね、の田舎町が舞台で、多分、カンサス、傷だらけのバンカーって映画はですね、まあそこでまあ大金持ちの娘が誘拐されるんですね。さっき言ったその、すごい怖い母親が率いる強盗3人組の兄弟ですね。で、ところがその、一番下のその、なんていうか、息子がですね、その女の子が好きになっちゃうんですね。で、その女の子の方も自分を守ってもらう人がいないと困るから、その男の子に優しくするわけですよ。すると、だんだんその末の男の子は、その子がですね、その女の子が自分のものだというふうに思い込み始めてですね、とうとう仲間割れで自分の兄貴を殺しちゃうんですね。で、そうやってるうちに警官隊が、まあ、殴り込みをかけてですね、まあ、大銃撃戦がありまして、この頃の警官というのは今だと考えられないんですが、トンプソン機関銃というギャングと全く同じ機関銃を持っててですね、それで犯人たちをマシンガンで撃ち殺すんですね。今だったらちょっと考えられないことなんですけど、当時はそれが普通に当たり前に起こっていたんですけども、警官とギャングがマシンガンで撃ち合うという時代があったんですね、実際に。はい。で、まあ、それで、その、まあ、強盗一家は皆殺しになってしまって、で、最後その、末っ子とその女の子だけはそこから逃げ延びて、農家の納屋でなんか隠れてると、警官隊がそこにとうとう駆けつけてですね。で、その男の子は、その女の子に、なんていうか、親のお父さんのところに帰りなって言って、その、納屋を出たところで警官隊に蜂の巣にされてしまうという映画ですね。はい。で、今日はちょっとこの傷だらけのバンカーから話をちょっといろいろ繋がっていく映画がいっぱいありますんで、映画とか小説とかですね。その話をちょっとしていくとちょうど時間かなという感じなんですが、はい。なぜそういうことをしたいかというと、この傷だらけのバンカーっていう映画は原作がですね、ジェームズ・ハドリー・チェイスという人が書いた、ミス・ブランディッシュの乱という小説なんですね。これは日本では草原推理文庫から出てまして、今絶版だと思うんですけれども、僕はまあ子供の頃に読んだんですけれども、まあすごい内容なんですね。で、映画だとその末の男の子とですね、その金持ちの誘拐された少女の間に、そのまあ恋愛関係になるという描写があって、最後の方は結構その、本当に愛し合うようになってしまうという展開なんですが、原作全然違うんですね。原作はそのスリムっていう男の子はですね、男の子ってことないんですけども、変質者なんですね。 で、まあ、性的にダメでですね、なんていうか、まあ、おちんちんが大きくならない人なんですね。何を言ってんだって、いわゆる性的不能者なんですね。で、その代わりちっちゃい頃からですね、動物の頭をハサミでちょきちょき切って遊ぶっていうのが好きだった子なんですね。好きだった子っていうとなんか可愛い感じですけど、全然可愛くないんですが、要するにネズミの頭とかをちょきちょき、トカゲの頭とかをハサミで切ってですね、そのうちにだんだん動物が大きくなって猫とかの頭を切ったりして喜ぶようになると。で、そういう時だけ性的な、なんていうか快楽を感じるという、男の子なんですね。男の子じゃないですね。なんていうか変質者少年なんですが、それがその、なんていうかまあ、その女の子を好きになってしまうので、誘拐した女の子を好きになっちゃうで、そのお母さんがですね、もしかしたらこの変態息子も女の子とエッチができるようになるかもしれないと、まともになるかもしれないと思って、そのさせようとするんですよ、レイプを。っていう話なんですね。で、まあ、実際最後にレイプしちゃうんですけれども、そのミス・ブランディッシュってのは、そのブランディッシュっていうお金持ちのお嬢さんなんですが、で、映画版の傷だらけの天使の方はレイプじゃなくて和解なんですね。二人が愛し合うようになってですね、納屋で抱き合って、昔のコマーシャルでありますけど、納屋の藁の上でですね、まあ、なんていうか、メイクラブするわけですけど、映画版では。原作の方はですね、レイプなんですよ。はい。で、映画版の方は、その、まあ、女の子が救出されたところでですね、呆然として終わるんですね。まあ、父親がすごく嫌な父親で、金持ちなんですけれども、こういう恥をかかせやがってと、お前なんか死ねばいいんだとか娘に言うわけですね。誘拐されて心配してないわけですね。世間体のが大事なんで。で、強盗たちにレイプされたのかもしれないと、もう傷者になっちまったから、お前なんかいらねえよみたいな態度でですね、その父親があまりにも冷たいんで、呆然として、その娘がぼーっとしてるところで終わるんですけれども、これ、男の子と一緒に死ぬっていうふうに記憶されてるんですが、女の子だけが生き残るんですね、映画版だと。ところが原作はですね、最後にその、まあ、お金持ちの家に帰るんですけれども、自殺しちゃうんですね、女の子が突然、飛び降り自殺をして終わるんですね。で、まあ、どうしてかっていうのはあれなんですけども、説明がはっきりついてないんですが、まあ、こういう状況になってもうどうしようもないっていうことがあるのと、父親に対して絶望したとか、いろんな理由があると思うんですけれども、それがそのミス・ブランディッシュのランというハドリー・チェイスの小説です。はい。で、聞くとですね、まあ、なんていうか、ものすごい暴力的だっていうのは、その首直筋直筋っていうのでわかると思うんですけども、探偵が出てくるんですね。これ映画でも何でも出てくるんですが、その探偵がですね、途中までその、ギャングたちがものすごく暴力的でもうガンガン人を殺すっていう描写があるんで、なんてひどい人だろうと思ってると、探偵が途中から出てきます。その探偵の方はものすごく暴力的でですね、口塞がるギャングたちをガッツンガッツン殺していくんで、この探偵の方がひでえじゃないかと思わせるんですけども、小説はめちゃくちゃ売れまして、ミス・ブランディッシュのランっていう小説はめちゃくちゃ売れたんですけれども、非常に面白いのはですね、舞台がアメリカのその中西部のそのど田舎、カンザスあたりを舞台にしているにもかかわらずですね、これはイギリス人なんですね、この原作者の、ジェームズ・ハドリー・チェイスって人。で、この人、アメリカ行ったことなかったんですよ。で、地図を見ながら、アメリカの地図を見ながら想像だけで書いたのが、この、ミス・ブランディッシュのランなんですね。これが全世界で、アメリカまで含めてベストセラーになっちゃうわけですから、世の中はよくわからないという、日本から出たことがない人がですね、作家がアメリカのことを想像して小説書くって、昔日本人はもうほとんど外国に旅行することは不可能だったから、いっぱいいましたけど、それと同じなんですね。はい。でですね、なぜでもこんなすごい話を想像だけで書けたのかっていうと、これパクリなんですね。ジェームス・ハドリー・チェイスって人はこれを1939年にイギリスで書くんですが、その前のですね、1931年にですね、別の小説を読みまして、その小説の内容をほとんどパクってるんですよ、このハドリー・チェイスって人は。そのパクられ元の小説っていうのはですね、ノーベル賞作家のウィリアム・フォークナーが書いたサンクチュアリっていう1931年に書かれた小説なんですよ。で、そのサンクチュアリっていうのはですね、まあ、話がほとんど同じなんですね、この、ミス・ブランディッシュの乱、傷だらけの挽歌と。で、そのサンクチュアリっていうのは、まあ、禁酒法時代にですね、酒を密造している、なんか田舎者たちがいましてですね、そこに偶然車で、そのなんていうか通りかかった、金持ちの令嬢とその、まあ、婚約者みたいのがですね、車の事故に遭ってしまって、それでその密造酒を作ってるギャングたちに、まあ、なんていうか拉致されてしまうと、監禁されてしまうっていう話なんですね。で、これは舞台がですね、ミシシッピー州でして、そのフォークナーって人はですね、ずっと南部のそういったなんていうか土着的な、いわゆるホワイトトラッシュって言われる貧乏白人とかですね、レッドネックって言われてるような、その、なんていうか、おどろおどろしい、なんていうか、はっきり言うと文化的に退化した白人たち、のですね、なんていうか、すごいですね、呪術的な世界を 書いていた小説家ですね。だから南部ゴシックって言われてるんですね。つまりゴシック小説っていうのはまあもともとそのドラキュラとかそのホラー小説ですけど、イギリスを舞台にした。それと同じようなことは現代のアメリカに起こってるんだと。現代のアメリカも田舎行くと化け物ばっかりだよっていう小説を書いたのがウィリアム・フォークナーって人で、この人も実際そういうところで生まれ育った人なんですけれども、はい。で、このサンクチュアリっていうのはそれまで小説が全然売れなくてですね、この人の小説は方言ばっかりで読みにくいんですよ、ものすごい。で、なんか売れる小説書けねえかってことでですね、考えたのがもうとにかく暴力とセックス、暴力とセックスばかりのそのサンクチュアリって小説で、これがまたベストセラーになりまして、で、なぜベストセラーになったかって言いますと、さっき言ったみたいな話はほとんど同じなんですが、その変質者の、男の子っていうのは、男の子っていうかまあ、変質者の、男がですね、この小説サンクチュアリの中でポパイっていう名前なんですね。で、この男はやっぱり性的不能なんですよ。まあ、それで、まあ自分のあれの代わりにですね、トウモロコシの穂軸、トウモロコシを食べた後真ん中に軸が残るじゃないですか。ね。あの軸をこの金持ちのお嬢さんのあそこに突っ込んで犯すっていうシーンがあるんですね。で、その後もその自分がチンチンが立たないもんだから、その女の子にその近寄ってくるやつをガンガン殺していくわけですよ、嫉妬で。で、どうもその、セックスする代わりにその、殺す男なんですね、このポパイっていうのは。で、まあ、とにかくもう変態小説ですから、暴力変態小説ですから、これでまあ、アメリカ人はみんなびっくりしてですね、喜んで買ったわけですね。で、ベストセラーになってめちゃくちゃ売れたんで、フォークナーはですね、これでハリウッドに呼ばれるんですよ。で、ハリウッドはその頃ですね、世界中の作家や映画監督を呼んでたんですね。今もそうですけど、要するに今、大抵アジアとかね、ヨーロッパからいっぱい呼びますけど、日本人の監督も呼んで、ハリウッド映画作らせますが、ハリウッドは。その当時からネタが尽きると、外国人を呼ぶとかですね、全然関係ない職業の人を呼ぶっていうのがハリウッドのですね、要するにネタがなくていつも苦しんでるっていう状況がありましてですね、で、フォークナーも呼ばれてシナリオライターとしてですね、シナリオ書けって言われてですね、そのホテルに住まわされてですね、毎日何も書けなくてもお金もらってですね、だらだら暮らしてるうちにそのアル中になっちゃうっていうですね、そういう生活を送ってまして、バートン・フィンクというコーエン兄弟の映画の中にフォークナーをモデルにしたですね、大作家なのにハリウッドに飼われてるうちにダメになっちゃった男って、酔っ払いになっちゃった男ってのが出てきますけど、で、このフォークナーって人はノーベル賞作家なんですけれども、このノーベル賞作家の書いたサンクチュアリは1970年代になってですね、悪魔の生贄っていう映画になってね、蘇るんですね。これはまあテキサスチェンソーマサカーっていう、テキサスチェンソー大虐殺っていう、現代なんですけれども、これはまあ同じですね。まあ、田舎に来たですね、ヒッピーの若者たちが、まあ、捕まって、誘拐されて、食われそうになるっていう、まさに人食い人種が、アメリカのど田舎にいた、テキサスには人食い人種が住んでるっていう、もう本当に差別的な内容がその悪魔の生贄なんですけども、これはその食人一家の描写とかですね、特にはその、なんていうか、みんなでディナーを食べようとするとことか、もうすごくあからさまにそのサンクチュアリの影響をですね、受けてる映画ですね。はい。で、サンクチュアリって映画は、ただお母さんが一番えばってると、お袋さんって言われてるのがえばってんですね。アメリカではその、お袋さんとかお母ちゃんっていうのをまあって言うんですね。で、お父さんのことをパーって言うんですけど、親父とか、なんていうか、お父ちゃんっていう言い方を、まあパーって言うんですね。傷だらけの挽歌っていう映画は、お母さんがですね、その、まあって言われてるお袋さんがマシンガン持ってバンバン FBI ともう銃撃戦をしてですね、で、自分の夫が途中で逃げ出そうとするとそれを撃ち殺してですね、で、息子たちに人殺しをバンバンさせるというとんでもない母親なんですけども、まあ、サンクチュアリにもそういうのは出てくるんですけれども、この人は実は実在するんですね。これがとんでもないことでですね、マーバーカーという、強盗母ってなんだっけ、言葉が語呂が悪いんですが、肝っ玉母さんというかですね、女強盗がいたんですね。1930年代、そのフォークナーが小説を書いた時代にですね。で、まあ、銀行強盗とか誘拐を繰り返して、実際に本当に誘拐もしてるんですよ。で、息子たちを引き連れてはですね、バンバン人殺しを続けてた、おばちゃんがいまして、この人はマーバーカーって言うんですね。で、その、バーカー一家のことをバーカーボーイズとかですね、言ってたんで、実はファビュラスバーカーボーイズっていう名前を柳下喜一郎君と僕は対談コンビでやってたんですが、実はそこから撮ってるというところがちょっとあるんですよ。はい。で、このバーカーボーイズも映画になってます。これは、血まみれギャングママ、またすごいタイトルなんですが、血まみれギャングママっていう、タイトルで悪魔の生贄と同じ頃にですね、映画になってまして、これはロジャー・コーマン監督ですね。ロジャー・コーマンというのはそういうゲテモノ映画をドライブインシアター向けにたくさん作ってたプロデューサーなんですけども、自ら監督して作った映画が血まみれギャングママという、現代がブラッディ・ママでね、全くそのままの血まみれママなんですけども、これはシェリー・ウィンタースっておばさんが、 マーバーカー、おふくろバーカーさんをやってます。このシェリー・ウィンターズさんは、ポセイドアドベンチャーでですね、水の中に閉じ込められてしまった、船が沈没して水の中に閉じ込められてしまったジン・ハックマンを助けるですね、太ってるんだけれども、その昔水泳の潜水の選手だったっていう、おばさんをやってた、おばさんですけども、このシェリー・ウィンターズが、そのマーバーカーをやってですね、それで息子がロバート・デ・ニーロですね、まだ売れる前の。ロバート・デ・ニーロはですね、原作っていうか実際のマーバーカーの息子たちと同じようにシャブ中でですね、シンナー中毒でですね、もうヨレヨレで人殺しで変態なんですけれども、実際に、デニーロは役作りのためにシンナーを吸ってたというですね、そんなもん役作りになんのかお前っていう。で、このマーバーカーは、やっぱり本当に FBI と最後大銃撃戦になりましてですね、全滅しちゃうんですけれども、その銃撃戦の描写が非常にこの血まみれギャングママは面白くてですね、銃撃戦をするっていうふうなことがだんだん分かってくると、村の人たちが、近所の村の人たちはみんなお弁当を持って集まるんですよ。で、子供とかちっちゃい子もいてですね、それで、ピクニックシートを敷いてですね、サンドイッチを食べながらその銃撃戦を見て、喜んでるんですね、ニコニコと。これはすごいなと。で、当時は本当にそういう感じでですね、デリンジャーとかですね、ボニー&クライドとかで、なんていうか、プリティボーイ・フロイドとかですね、ものすごい数の銀行強盗がいて、しょっちゅうそこら中で銃撃戦があったらしいんですね、1930年代は。で、みんなの日常になってたっていうのは非常によくわかる面白い描写ですけども。で、最後に追い詰められたその、マーバーカーはですね、もうこれダメだと思った時に息子が自殺するシーンがあって、その自殺するシーンがすごくてですね、そのトンプソン機関銃をですね、顎の下にこうつけてですね、フロートで頭を撃つってすごいシーンがあるんですね。自分で引き金を足の指で引いて、そうするとフロートで45口径弾をですね、顎の下から食らうから顔がぐちゃぐちゃになっちゃうんですけども、ああ、なんか話長くなってすいません。ということでですね、傷だらけのバンカーからですね、いろんな映画に、ノーベル賞作家まで含めて、いろいろ広がっていくということでですね、すいません、ダイアリー・オブ・ザ・デッドの話します。ということで、増岡さんには、サインをした著書をお送りしますんで、ご住所をお知らせください。はい。ということで、ダイアリー・オブ・ザ・デッドの話をします。ジョージ・ロメロの。はい、もう15分経ってしまいました。はい。ダイアリー・オブ・ザ・デッド、死者の日記っていうタイトルなんですけども、これ日記って言ってもですね、こう、なんていうか、小さな日記に綴られたみたいな、そういうんじゃなくてですね、そんな全然面白くないわけですけども、ビデオ日記なんですね。で、まあ、話はですね、ゾンビがバーッと蘇ってきたと。その蘇ってきた初めからですね、どんどん世界が崩壊していくのを、ある学生のですね、映画を撮ってた学生たちが、まあ、たまたますごいデジタルカメラを持ってたんで、それをずっと記録していくっていう話なんですね。で、まあ、ゾンビシリーズってのは1960年代の終わりにですね、ベトナム戦争の影響を受けてですね、作られたんですけれども、まあ、その頃は前もお話ししましたけれども、まあ、ジョージ・ロメロっていう人はですね、ピッツバーグっていうアメリカのど田舎で鉄鋼産業の街ですけども、そこに住んでまして、で、まあ、ベトナム戦争とか人種暴動、要するに黒人の人たちが武器を取って白人の警官隊たちとですね、銃撃戦して街中を火の海にしてるっていう状況があったんですね、その当時は。マーチン・ルーサー・キング牧師が暗殺されたんでみんな怒り狂ったんですけれども、そういう状況を見てですね、アメリカは内戦状態にあるということで、地球最後の男っていう前お話したリチャード・マッスンの小説と、それを映画化したものからヒントを得てですね、アメリカが死者とですね、それを狩る人間たちの間で内戦状態になるという映画を作ったのがナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう1960年代終わりの最初の、ゾンビものなんですよ。で、この映画が画期的だったのは、そのピッツバーグっていうど田舎でですね、その地元の人たちだけを使って撮った映画だったのにもかかわらず、ドライブインシアターを中心にしてアメリカ各地で大ヒットしたということで、いわゆるインディペンデント映画っていうものは商売になるっていうことを、初めてですね、開拓した映画だったんですね。で、現在インディペンデント映画と言いますとですね、いわゆるアートフィルム、例えばインディペンデント映画だとイングリッシュペーシェントとかですね、そういった映画もインディペンデント映画なんですけども、その当時はインディペンデント映画っていうのはほとんどその、ドライブインシアターでかかるですね、低予算の B 級映画だったんですけれども、このナイトオブザリミングデッドっていうのは本当にその地元の人たちだけを使ってですね、ものすごいお金がない状態で作ってですね、大ヒットしたというとこからで、現在のですね、インディペンデントのアート映画っていうのは生まれてるというのも非常に面白いんですが、で、このロメロのゾンビシリーズっていうのは毎回作られるたびにその時代の背景を映してるって話もなんかもしてきましたけれども、その次の、第2作目、ドーム・ザ・デッド・ゾンビっていうのはですね、ちょうどショッピングモールというものがアメリカで開発されまして、ちなみにショッピングモールを開発したのはですね、俳優のですね、エドワード・ノートンのおじいさんなんですけれどもね、要するに一つの巨大なビルディングにですね、いろんなもう映画からですね、食事するところからそのあらゆるお店、あらゆる食料品店を全部ぶち込んでですね、そこに巨大な、駐車場をくっつけて、それで全部そこに行くと全部買い物が全て済んでしまうという、娯楽から買い物からというのを街に作ると というアイデアを出したのはエドワード・ノートンの おじいさんなんですけれども、それによってアメリカ社会はどんどん変わっていくと。で、具体的に何が変わっていくかというと、小売店とかですね、その地元のローカルビジネスが全部破壊されてですね、で、人々はやることなくても、その今までは公園に行ったり、いろいろお祭りをしたりとか、自分たちのことをやってたのに、自分たちで、まあ、クリエイティブにというか、地元に密着したことをしていたのに、みんな、なんとなくやる気もないのに、やることもないのに、ショッピングモールにダラダラ集まってしまうという、消費社会に脳みそを洗脳されて、まさにゾンビになってしまうということをですね、こんなことだと本当に世の中めちゃくちゃになっちゃうということで作ったのがゾンビなんですけども、本当に、そんな映画作っても、ロメロの心配した通りに世の中がぐちゃぐちゃになりまして、アメリカショッピングモールに破壊されましてですね、ほとんどの小売店が全滅して、すべてがチェーン店になってですね、どこの街に行っても全部売ってるものは同じ、もう何も変わらないというローカルな文化なんて破壊されましてですね、ロメロがいくら心配しても時代の流れは止められなかったということで、かわいそうな映画がゾンビなんですけれども、はい。で、その次にですね、狩猟の餌食、ひどいタイトルですね。狩猟の餌食、デイ・オブ・ザ・デッドっていうのを撮りましたね。はい。このデイ・オブ・ザ・デッドっていうのは、その当時ですね、レーガン大統領がですね、まあ、軍事的にタカ派政策を進めていて、それをですね、まあ、要するに中南米とかに攻め込んでたんですけれども、それをまあ、象徴させて、要するに軍人がめちゃくちゃ威張ってですね、普通の民間人たちをまあ、支配下に置いて、暴れ放題というですね、ファシズム的世界を描いたのが、そのデイ・オブ・ザ・デッドで、まあ、これは非常に分かりやすいんですね。で、それからですね、しばらく経ってからですね、2001年の、911テロの後に作られた、ランド・オブ・ザ・デッド、これはもともとですね、1990年代にですね、トワイライト・オブ・ザ・デッドとして企画されたアイデアをですね、911バージョンに切り替えたという形で、僕はトワイライト・オブ・ザ・デッドを作ってる時にはロメロに会ったんですよ。自宅まで行きまして、ピッツバーグの。で、どういう話かなって聞いたらですね、要するに90年代っていうのは景気が良くてみんな金持ちになってたわけですね。すごくね、アメリカは、戦争もなくてですね。で、どんどんみんな金持ちになっていく中でですね、ホームレスとか取り残されて、その貧乏な人たちがどんどん取り残されていくと。ね、それをその、すごく金持ちの人たちが自分たちをですね、超高層ビルの中に、なんていうか、まあ、閉じこもってですね、で、好き勝手なその、金持ち生活をしているのに、足元ではそのゾンビたちがですね、ボロボロの服を着て、うーとか言ってうごめいてると。まあ、それホームレスとか貧乏人のことを意味していると。いうその格差社会を、描こうとしたのがトワイライト・オブ・ザ・デッドだったんですけれども、それがですね、911テロでもって、まあ、ジョージ・ブッシュがイラクに攻め込んでですね、で、貧乏なアメリカの、特にピッツバーグあたりに住んでる貧乏なですね、カソリックの若者たちはですね、どんどんイラクに行ってバンバン死んでいくと、それでいて、まあ、金持ちに対する減税をやってですね、金持ちはどんどん豊かになって、貧乏にはどんどん貧乏になるという、社会が、もう、ジョージ・ブッシュ政権でできてしまったので、それをですね、ゾンビ、後の世界っていうのに置き換えて描いたのがランド・オブ・ザ・デッドだと。これは僕が言ってるんじゃなくて、ロメロが自分で全部言ってるんですが、このロメロっていう人はですね、もともとすごくですね、政治的な人なんで、何もかも映画の仕組みっていうものはですね、いろんな社会の象徴になってるんですね。ただ問題はそれを全部言ってしまうので、インタビューとかで、それを聞いた後だと映画見るとちょっとしらけてしまうという問題もありまして、こういう映画は難しいですね。やっぱり見てなんとなくわかるっていう程度にとどめておくのが良くてですね、で、見終わった後なんか心に引っかかった時にインタビューを読むと、そういう意味が書いてあるっていうのは一番ベストの状況なんですけれども、先にそういうインタビューで意味を知ってしまってから映画を見ると非常につまらないという問題があります。はい。ただ、その、なんていうか、その映画の中でその社会の現在起こっていることをですね、起こっているその不安であるとかですね、嫌なこととかを、なんていうか、うまく映画の中で象徴させないとですね、どうでもいい映画になっちゃって心に引っかからないという問題もありましてですね、非常に技術的にはですね、難しいところなんですけれども、まあ、このランド・オブ・ザ・デッドって映画の最大の問題はですね、金持ちがその格差社会でもって、貧乏人をゾンビと戦わせて自分たちは悠々暮らしてるってことを、描くためにですね、お金っていうものがある社会になっちゃってるんですよ。ところがこのゾンビがですね、その死人たちが蘇ってきて、社会が完全に崩壊してるはずなのに、なぜお金が流通してるのかっていう問題があってですね、非常によくわからないっていう矛盾したところがあって、まあこれは逆にロメロって人がですね、その現実の今起こってる問題っていうものを映画に象徴させようとするがあまりですね、設定にですね、ちょっとなんていうか、矛盾が生じてるという例ですね。はい。で、ランド・オブ・ザ・デッドっていうのはユニバーサル映画で作られまして、まあハリウッドの大作として作られたんですね。まあ規模としては中規模作品なんですけれども、ゾンビ映画としては大作でした。はい。これはどうしてかというと、その前にドーン・オブ・ザ・デッドがですね、サラ・ポーリー主演で、リメイクされまして、それが大当たりしたんで、ユニバーサルがじゃあ元祖ロメロに映画作らせてやれということになったと。 で、批評的にはすごく良かったですね。さっき言ったみたいに、非常にイラク後のですね、アメリカの状況ってものを非常にわかりやすく象徴してるんで、批評家の人たちは批評しやすいんで、批評が良かったんですよ。ところが、お客さん入んなかったんですね。これはちょっとショッキングですね。ロメロはその後も映画撮る予定だったんですけども、撮れなくなっちゃったんですね。で、その後沈黙してました。はい。ロメロっていうのは、ものすごく社会派の人でですね、実は僕がトワイライト・オブ・ザ・デッドの、準備期間に会いに行った時は、彼が企画してたのは、ドミニカのですね、独裁者の暗殺を描く、完全な社会派ドラマを撮ろうとしててですね、主演がエド・ハリスでですね、そのドミニカの独裁者がアンソニー・クインで、撮影ギリギリまで行ってたんですね。で、突然ですね、ポシャっちゃったのはアンソニー・クインが死んじゃったんですよ。それで映画が全部ポシャってしまってですね、中止になっちゃったんですけども、まあ、それぐらいですね、そういう、なんていうか、まあ、社会派の監督なんですね。はい。で、今度のダイアリー・オブ・ザ・デッドはですね、ユニバーサルでランド・オブ・ザ・デッドはこけたんで、結局自分で自費でですね、調達してカナダで撮った映画なんですけれども、はい。これは現在のですね、インターネットとか YouTube とかですね、マイスペースとか、そういった形の、なんていうか、メディアがですね、巨大企業に独占されなくなってしまって、みんな個人、誰もが発信できるようになったっていう社会を描いた映画です。はい。これももう、すごくですね、なんていうか、社会に対するメッセージがはっきりとですね、その主人公が女の人なんですけれども、その映画学生なんですけれども、主人公のナレーションで延々と説明されるというですね、なんか、ジャンリュック・ゴダールの映画を見ているような、雰囲気になりますね。ゴダールの映画で、ある政治的な映画ではですね、すごく延々と政治的なアジテーションが後ろで鳴ったりしてるんですけれども、喋ってたりするんですけども、あれちょっと近い感じで非常に奇妙な映画でしたね。はい。で、ダイオブ・ザ・デッドはですね、ピッツバーグの田舎でですね、まあ、ピッツバーグじゃなくて実際はトロントで撮ってますけれども、映画学生たちが、なんていうか、ホラー映画を撮ってるんですね。ミイラが出てくる。で、それを撮ってるとですね、ニュースが入ってきてですね、死者が蘇り始めました。パニックになっております。全世界はもうめちゃくちゃですっていうのを聞いてですね、その映画の撮影をやめて逃げ回るんですけども、逃げ回りながらすごいデジカメを持ってるんで、どんどん撮影し続けていくという感じなんですね。で、まあ、いろんなところに行くわけですよ。例えば黒人の人たちがですね、革命が起こるんだということで武装してですね、コミューンみたいなものを作ってるっていうところに行ったりですね、あと、ペンシルバニアっていうところなんですね、ピッツバーグは。で、そこには何があるかっていうと、有名なケージ・ジョン・ブックで有名なアーミッシュの人たちがいるんですね。アーミッシュっていうのはプレインピープルとも言うんですけれども、キリスト教の中の、まあ、一種の過激派でですね、キリ聖書の教え通り、すべての暴力とですね、拒食、贅沢を、すべて排除したですね、シンプルライフを生きようとしている人たちですね。で、ボタンさえも拒食だからってボタンはつけないでホックだ、なんですね、服はね。で、あらゆる武器とか電気製品とかですね、お酒とかそういったものを拒否して生きてるんですね。その現実の、アメリカ社会の中で。で、暴力は絶対禁止で喧嘩もしちゃいけないんですよ。で、ところがゾンビがガンガン出てきたためにですね、ゾンビ殺しまくってんですね。アーミッシュのじいさんたちが。はい。巨大な鎌とかね、バンバン首跳ねたりしてるんですけども。まあ、ゾンビは死体だから暴力にならないのかもしれないですけども。それもおかしいんですけども。はい。で、まあ、その逃げ回るその映画学生たちはですね、ちゃんとまあ、よくある、なんていうか、13日の金曜日パターンでですね、一人はそのイケメンのなんか男で、その金髪の彼女がいたりですね、メガネかけたヘナチョコのですね、オタク少年がいたりですね、すごく男みたいになんていうか、ガッツのある美人の、女の子がいたりとか、まあ、いつものパターンですけれども、そういった子たちがですね、銃を一丁だけ持ってですね、そのペンシルバニアの森の中をうろうろしながらですね、ゾンビを殺していくという話なんですね。で、話としてはすごくチョッピーでですね、チョッピーってのはぶった切った感じで、ちょこちょこ切った感じで、その一本のですね、ぎちっとしたストーリーがないんですよね。だからそこがちょっと問題かなと思うんですけれども、ただ、殺しの描写とかは、まあ、なんていうかね、まあ、見てもらった方がいいな、言わない方がいいですけども、あっと驚くような、ゾンビ破壊描写がね、出てきて、さすがロメロって思うんですけれども、まあ、昔と違って特殊メイクでやってないんでね、デジタルでやってるんで、もう首から下がなくなったりとかですね、そういうことがあってもあんまり驚かなくなったなっていうことがちょっと辛いとこですけどもね。はい。で、この映画面白いのはですね、さっき言ったみたいにずっとニュースが流れてるんですね。で、世界の状況は常に中継みたいな感じで音声で入ってくるんですけども、そのニュースを読んでる人たちがですね、いわゆるロメロの弟子たちなんですね。ロメロ・チルドレンってやつですね。まあ、僕もそうですけども、ギレルモ・デルトロとかですね、パンズ・ラビリンスのですね、 あとですね、サイモン・ペグ、ホット・ファズとかですね、ショーン・オブ・ザ・デッドに出たイギリスのゾンビ基地がいいですね。この人たちは、ロメロからですね、正式な弟子としてのでお墨付きをもらってるんですね。お前ら、俺のゾンビ精神が分かってるよっていうことでですね、ゾンビ一番弟子のサイモン・ペグがですね、ニュースを読んでるんですね。あと、ニュースを読んでる人の中にはですね、ウエス・クレイブンもいますね。ウエス・クレイブンはね、弟子じゃなくて、同世代ですね。やっぱりインテリなんですね。ウエス・クレイブンは大学で哲学を教えた人なんですけども、その後、エルム街の悪夢とか撮ってますけども、やっぱりね、ロメロと同じでインテリで、まあ、社会派的な要素がある監督なんですけども、まあ、ウエス・クレイブもニュースを読んでます。あと、タランティーノですね。はい、この人は全く社会派ではありません。はい、頭もものすごく悪くて勉強全然できない人ですけれども、やっぱりゾンビ精神があるってことなのかね、単に暇だったのかでですね、ニュースを読んでますね。はい、でそういった形でロメロの弟子たちが、ニュースの音声をですね、担当してるっていうのは、このダイアリー・オブ・ザ・デッドの、まあ、売りみたいなもんなんですけども、ちょっと今までのそのロメロと違うなと思ったのはですね、非常にユーモアがあるんですよ。すごく肩の力を抜いて撮ってるような感じで、ちょっとふざけたりですね、なんとかわざといい加減に撮ったりしてるところがあって、まあ、ずっと手持ちカメラで撮り続けてて、ブレアウィッチプロジェクトとか、この間紹介したクローバーフィールドにちょっと似てるんですけれども、なんかね、まあ、この程度はちょっとふざけて撮るよみたいな感じで、ちょっとすごくね、リラックスして撮ってるところがね、今までのロメロみたいに、この社会的なメッセージみたいな、あと、ドーン・オブ・ザ・デッドとか、塩の餌食みたいに、ものすごい、なんていうか、緊張感でですね、世紀末的な、世界の終わりっていうものをですね、画面全体にみなぎらせるという感じではなくてですね、ちょっとリラックスして撮ってるのが面白いなと思いましたね。だから、すごく若さがあってですね、映画自体はとても60、もう70になろうとする人が撮ったとは思えない、本当に学生映画みたいなんですよ。っていうのは褒め言葉なのか、けなしてるのかよくわからないんですけども、まあ、はっきり言うと本当に学生が撮ったみたいな感じで、その辺が面白かったですね。はい。まあ、ちゃんとですね、可愛い女の子が出てきて、ちゃんと、なんていうか、サービスは忘れてないんですけれども、なぜかこういう世紀末的状況になってもですね、なぜか、その食料とかを取り合うんですけれども、その女の子たちの肉体を誰も求めないんですね。これはねえだろうと思いましたね。そうも知れない状況なんだからね、とりあえずやらせろって言うと思うんですけどもね、なぜかね、ロメロ先生はですね、その、セックス描写を全然入れてないのがね、ちょっとよくわからないって思いましたけどね、60いくつでもう枯れてしまったのかって、でもこの人60ぐらいでね、最後の子供作ってたりして、なかなかイケイケジジイなのにね、どういうことなんだと思いますけどね。 はい、奥さんはちなみにナイトライダーって映画でですね、トム・サビーニの奥さん役をやってた人なんですけど、それはどうでもいいですけどもね。でもやっぱりね、なんだこれ、変だなと思うのはね、そう、ずっとですね、もうすごい殺し合いがあっても、その主人公の一人の、まあ、カメラを持ってるって設定になってる男はですね、彼女がゾンビに襲われてるのにね、ビデオを撮り続けるんですよ。で、どんなにもう自分が命が危ない状況になっても、ずっとビデオを撮り続けてるって、まあ、当たり前ですね、それがないとこっちは何も見れないわけですから、でもそれはねえだろうと思うんですけどもね。本当に。まあでも、ロメロのメッセージとしてはですね、誰も彼もがそのビデオを撮れる状況になって、暴力とかがもうそこら中に撒き散らされてる状態になってると、映像でですね。で、ロメロが映画を撮り始めた頃は、暴力ってのはとんでもなくて、人々の目から、なんていうか、遠ざけられてたものなのに、今はもう YouTube とかでもう何でも首が跳ねられる状況とかですね、土地区の現場とかですね、何でも見れるんですね、今はね。で、こんな世の中になってしまったのにもかかわらず、人々はただ撮るだけで、社会的な行動をしないんじゃないかってことを言おうとしてるらしいんですね。っていうのは本人がインタビューで言ってるんですけども、つまりもう単にこの受け身でただ見るだけのですね、覗き見人間になってしまっているというね、ことを言ってるんですけれども、それを象徴するようにですね、目の前で女の子を殺されてもただ単に撮り続けるんですね、この、カメラマンはですね、この映画の中の。それはねえだろって、そういうカメラを捨ててですね、女の子を助けに行けよと思うんですけど、それだと映画に何も映らなくなってしまうという、非常に矛盾を抱えてるんですけれども、クローバーフィールドの時もこんな状況でカメラ持ってるかおめえとか思いましたけどね。はい。あと面白いなと思うのはですね、ブライアン・デ・パルマが最近撮った映画で、リダクテッドっていう映画なんですね。これはイラクでですね、女の子を強姦して焼き殺した実際にアメリカの海兵隊員がですね、女の子とその家族をですね、皆殺しにしたっていう事件がありまして、まあ、アメリカで裁かれて、まあ、有罪になりましたけども、有罪になりそうなんですが、それをですね、ビデオカメラで撮っていたと、たまたま。で、それをですね、まあ、YouTube とかで流れてるのを集めたっていう映画になってるんですね。だ、そっくりなんですよ、このデパルマのリダクテッドと、このロメロのですね、ダイアリー・オブ・ザ・デッドは。中身はですね、マイスペースとかですね、YouTube とかですね、そういったインターネット映像がですね、たくさん寄せ集められて作られたっていう形になってて、でもってその残虐なシーンっていうのものを、残虐な現実っていうものを、ただ撮り続けてるやつがいるという感じなんですよね。で、リダクテッドの方は、まあ、有名なアルカイダが、 なんていうか人質の首を切断するっていう映像がインターネットに流しましたけれども、それがそのまま再現されたりするんですね。で、やっぱり言いたいのは、残虐なものがですね、もう今はもう野放しになって、何でも人が殺されるとこだろうが何だろうが、人をバラバラにするとこでもインターネットで簡単に見れる状況になっているというのと、主人公はですね、その女の子を強姦するところをただ撮り続けてるんですね、止めないで。で、お前止めろよっていうことなんですね。撮ってる場合かよ、戦えよっていうことがね、ちょっとね、言いたいのかなっていう感じがするんですけど、まあ、デパルマとロメロっていうのは世代が同じなんでね、ほとんど同じような映画を撮ってるっていうのは面白いなと思いましたけどね。はい。ただまあ今回のダイアログ・オブ・ザ・デッドはなんかインターネットのことよくわかってんのかなっていう、ちょっと不安がありましてですね、そのビデオ画面とかのノイズが入るんですけど、ノイズがね、どう見てもアナログのノイズなんですね。これはデジタルじゃねえだろ、お前。アナログだろって、昔のビデオだろって思いましたけどね。そういうツッコミは何箇所かあるんですけれども、あと、このゾンビが世界中をどんどん支配している状態になってもですね、インターネットが普通に動いてるんですね。で、電源とかどうなってんだって、電気はなんで普通に使えるのとかね、いろんな、なんかおかしいぞこれっていうところは何箇所かあるんですけど、まあ、ランドオブザ・デッドでお金が使えるのと同じで、まあ、現実の社会を、批評するために、そうなってるんだろうと思いますが。ということでですね、ダイアログオブザ・デッド。はい。これ日本公開の予定はまだありません。はい。すいませんでした。はい。ということで、今日はダイアリーオブザデッドの話をしました。いつもより5分長いです。はい。皆さんも、なんかメールをお寄せください。なんか昔見た映画で思い出せない、タイトルがわからないっていう映画について、ディテールをですね、覚えてる限り送っていただければ、その映画のタイトルを特定します。読ませていただいた方には、私の著書から、何か選んでいただいて、サインしてお送りします。はい。ということで、次は来週更新するかもね。はい。期待してください。はい。